ことに発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、8月末でございます。
もう末か、
はい、早いね、は
い、早いね、
早いね。でこの夏休みが終わって、はい、9月に入ると、はい、まあ、いわゆる2学期なんですけどね、
うん、2学期ですね。であ
のもう今現時点で入学をして通学をしている子どもさんにとっては、
はい、
2学期に向けてそろそろ準備をしていかんとあかん時期でもあって、
うんうん、
で夏休みの間にちょっと生活リズムも崩れてたりするじゃないですか。
あ、崩れてるな、
うん、これは多分どの子どもさんにも言えることだと思うんですけど、うん、ちょっとそろそろ早起きの練習しようかとか、
そうやな、
であの少し学校に行きづらい子どもさんにとっては、
はい、
学校に行くためにちょっと体と心を整えていかねばならないっていうのもあるので、
はいはい、
もちろんそこで無理してもいけんけれども、うん、ちょっと前向きになるような声かけをしていけるように、
うん、
その声かけもね、うん、その子どもさんによって変わってくるので、
うん、
なんかもうすぐ学校やな、楽しみやなって言って楽しみになる子もいれば、うん、プレッシャーになる子もいるので、
その言い方絶対プレッシャーよあんたもうすぐ学校やな、楽しみやな絶対なんかプレッシャーやな、何者でもないやんか
せやなそうなので、
はい、
あのどういう声かけになるかっていうのは人によって違うんですけれども、
はい、
まあ、とにかくリズムをちょっとずつ整えていかねばならない時期でもありますね。
はいはい、そうです ね、
ね、うちもね、早お子さんとあかんわ。まあ、うちのボンたちの場合は、
はい、
あの小学生は7時15分集合、うん、20分出発なんですよ。
早いよね、そらして考えたらな、
ねえ、まあ、うん、でも
それ普通なんでしょ、
そのぐらいに行かないと学校にいい時間に到着しないという地域でもあるので、うんうんうん
はい、
でもそれをするために言ったら早起きはある程度慣れてくるもので、
うん、
あの1年生に入学したうちの長女も、
はいはい、
最初のうちはなんかほにゃーほにゃーしてましたけど、
うん、
起きられるようにもなってましたし、
ああそうか、うん、それが成長やな、
ね、その辺ちょっとリズム整えていったらなあかんなっていうところだったりするんですけどね、
はいはいはい、
あのプラス、うん、今年長さんの子供さんで、
はい、
来年度入学を予定されてる子供さんのうち、
はい、
進路どうしようかなって考えてる子供さんにとっては、
うん、
今度9月がいわゆるどうするかっていう締め切り第1弾になってくるんです。
あ、もうそんな時期になりますか。
そうなんですよね、うんうん、来年度入学やから、
はい、
まだわからんって思いたいところでもあるんですけれど、いろいろなやっぱり制度というか決め方というか、
はい、
例えば支援級がここに増えるんだったらそこに先生増やさんとあかん、じゃあ予算どうせんとあかんとかね、
はい、
そのあたりのいろいろな枠組みを決める必要があるので、
はいはい、
締め切りというのが比較的早めに設定をされてます。
うん、
で第1回目締め切りというのが9月末
9月末
でここあたりまでにはどうするか、うん、支援級に在籍をしたいのか、
はい、
それとも通常学級にいるか、それとも通級という方法を取るか、
うん、
はたまた支援学校行くか、でどういうふうな形の支援進路を取りたいかっていう方針、
うん、
方向をある程度決めていかねばならなくなってきます。
はいはいはい、
でまあまあ言うてもまだ悩むところでもあって、
うん、
もう一個次の12月っていうのがあるんですけど、
はい、
まあどうするかっていうのは早めに決めといた方がその後の動きが取りやすいので、
うん、まあそういうことやね、
ねえ、まあ早いわって思うところでも本当あるんですよ。
うーん、
私も長男坊の時に、
うん、
いやこの子支援級、いやでもなできると思うねん、だってほら今から半年以上あるからその間にどんだけ成長するかわからんやんとか、
はいはいはい、
いろいろ思いながらいたところでもあって、
はい、
なんかこう支援級に行く、
うん、
っていうところに一つ大きなハードルが私の中であったので、
はい、
あの当時ものすごく悩んだことを覚えてます。
うーん、
懐かしい。
うん、なるほどね、うん、
で実際この話をなぜさいきなりしようかと思ったかというと、
はい、
あの友達がね、
うん、
この子は 近くに住んでる子ではなくって、まあ、県が奈良県の子なんですけど、うん、友達が来年度子供が入学をする、うん、でも発達障害とは診断されてはないけど、うん、グレーだと思ってて、うん、自然級在籍しようかなどうしようかなって悩んでんねんっていうメールをこの間くれたんですよ。
はいはい。
でもちろんその自治体によってどんな感じかって雰囲気も変わってくるので、
はい、
100% うちの子どもの経験がそこに役に立つかというとそうではないのはないっていう前提で、
うん、
どんな感じかなっていうのをお話をさせてもらってたんですけどね、
はいはいはい、
実際今診断はついちゃいないんだけれども、
はい、
グレーでね、うん、心配なんだっていう子も結構多いようで、診断がつくかつかないかって実はね自治体によって違うんですよ。
あ、そうなんよね。
発達検査をしたところで、はい、まあ、最終その指数が出るんですけど、
はい、
兵庫県の場合は75以下が、
うん、
いわゆる例えば療育手帳を発行する、うん、発行しないの、
うん、
いわゆるラインになってくるんです、
うん、はいはい。
でその75やったと思うんですけど、はい、75に近い数字、
はい、
いわゆるうちのボンなんかは73やったんです、
うん、
ほんまどっちやねんぐらい、
うん、そういうことやな、うん、
数字で言うと、
うん、
グレー、
うん、
まあその療育手帳発行対象、
うん、
でもそれをじゃあ発行いいですって言いたい方もいらっしゃるかもしれへんし、
はい、
逆に75、76ぐらいで発行やっぱしてほしいっていう風に言う方もいらっしゃるかもしれないし、
うん、
で兵庫県は75なんですけど、うん、違う自治体ではそれが70だったりとかするわけですよ、
はいはいはい、
そうすると70の方が発行対象が少なくなるとかね、
うん、
なんかそういういろいろな自治体によって変わってきたりするので、
うん、
まあ、一概にどこがグレーのラインやねんっていうのが言いづらいところではあったりするんですけどね、うん、
なるほどなるほど。
で彼女の心配事としては、
はい、
こだわりが強い、
はい、こだわりが強い、
初めてのことが苦手、
はい、
感覚過敏で着替えがすんなり受け入れられない、
はい、
などなど、
はい、
で年長さんの時はお弁当がみんなで食べられなくって、
はい、
あ、年少さんの時はお弁当がみんなで食べられへんくってお母さんがちょっとの間園に通ったりとかしてたんやっていう話をしてました。
お前な、わからんな、
うん、ね、そういった子どもさんでね、
うん、
やっぱり悩むところって多くなると思うんです、
はい、
でこの最終どうするかっていう見極めラインは、
はい、
そのお母さんお父さん保護者の皆さんと学校の先生と、
うん、
あと園に通ってらっしゃる場合はその園の先生も一緒になって、
うん、はい、
どうしたらこの子が楽しく学校生活を送れるかなっていうところを見極めラインにしていただきたい。
そういうことね、はい、
まあ、実際に過ごすのは本人やしね。
確かにね。
なのでちょっと感覚過敏で、
うん、
その時着替えができなくても、
うん、
ちょっと何かしらの手伝いがあれば、
うん、
それですっと着替えができて次に行けるのかとか、
うんうんうん、
じゃ着替えせんでもええ方法はないかとか、
うん、
そういうのも方法を探るための一つでもあるし、
はい、
そのあたりのお話をしていった上で、
うん、
じゃあやっぱり支援が必要にしといた方がいいかな、
はい、
もしくは一人で頑張ってみるのもいいかな、
うん、
っていうのを決めていける、
うん、
と思うんですね。
なるほどね。
ただ入ってから、
はい、
いざ対応ってなってしまうと、
はい、
どうしても対応が遅れてしまう可能性も出てくるんです、
はいはいはい、
例えば支援級にじゃあ入らない、
はい、
まあなんとか頑張れるか、じゃあ行っとこうかで支援級に入らない、
うん、
でもいざ行かしてみたら困りごとが山ほどあって、
うん、
いざやっぱりちょっと支援ちょっと必要そうです、じゃあ支援級に途中から在籍よって言ったとしても、
うん、
1年間やっぱできないんですよ。
簡単には いかないね。
そう、そこがね、うん、難しいところだったりしますよね。
うん、難しいな。
ね、そうなのでなんて言ったらいいんかな、いろいろ悩むところではあると思うんですけど、
はい、
最終悩みに悩んでもらって、
うん、
年が明けて、
はい、
次年度になって、
はい、
その子が元気に入学して通学ができるっていう 決めたラインが作れたらいいな、うん、
そうやね、
っていうのが目標ですよね。
そうやね、
難しい
難しいな、まあ、どの子でもそうやけどな、我が子のことも分からへんやんか、
分かんない、
なあ、でちっちゃい子やからしっかりと自分の意思を伝えてくれるとか言っていうわけでもないし、
ないし ね、
ね、
であの園生活でこれはできてても、うん、でも園と今度学校はまたちょっと違ってきたりもしますので、
はい、
学校に入ってみないと分からないっていうところもありますよ ね、
あるんだね、うん、
もちろんあの広さはもっと広くなるし、
はい、
であの関わる人も多くなるし、
はい、
であの反対に言うと見守ってくれる人たちは増えるのは増えるんですよ、
うん、
もちろんその自分のクラスの子だけじゃなくて、
うん、
例えば学年を通じての、うん、あの縦割り班でする活動があったりするんですけど、
はい、
そうなったら今度お兄ちゃんお姉ちゃんがその子のことを見てくれるとか、
はいはいはい、
そのあたりのことも増えてくるので、
はい、
関わる人は増えてくる、助けてくれる人ももちろん増える、ただ、はい、自分でせねばならないことっていうのも増えていく、
うん、
じゃあこの時はどうしたらいいんだっていうのが増えてくるので、
はい、
やっぱりその学校の先生とか、
うん、
こういう時にはどうしますかっていうシミュレーションができる方たちとお話をして、
うんうん、
でこの場面はあるけどできそうかなとか、
うん、
でもそれはお母さん園生活見てへんか分かれへん、じゃあやっぱり園の先生で、うん、学校の先生で、うん、コーディネーターの先生とかね、はい、いろんな方とのお話を総合的に考えて決めていくっていうのが必要になってきますね。
だね、
ね、
まあ、なかなかこう相談しにくかったりするから ね、
うんね、
ママさんの友達とかねおったらちょっと聞けたりとかできるのかな、
聞けたらね、そうそうそう、うん、あのその自分が進む学校で例えばですけど支援級に在籍をされてる子どもさんの保護者さんとかとつながることができたら、
はい、
やっぱりその人たちからこの学校こんな感じよとかそのぐらい の、はいはいはい、あの支援してくれるよとか、
はい、
逆にあここは一人でできるようになっといた方がいいよとか、
はい、
そんな話も聞けたりするかと思うので、
うん、
やっぱり保護者さん同士のつながりも大事ですね。
そうね、
あなんかいろいろと入学に向けてどうすんのっていうのがそろそろ始まるシーズンなのでね、
ですね、
ぜひ一緒に悩んでいきましょうね。
やきもきされてる方も大勢かな、
いや多いかと思います、
うん、
でちなみにねあの、はい、皆さん一緒に喋っていただけるような機会っていうのも合わせて紹介をさせていただくと、
はいはい、
9月に入ると、
はい、
おしゃべり会が子ども発達センター虹色さんで開催されるのが9月16日金曜日に予定されています。
はい、
月1回予定なんですけれども、うん、9月は16日金曜日、
はい、
朝9時30分から12時、ハートフルプラザ三木3階の特別会議室が会場です。はい、でこれあの虹色さんに通ってるお母さんでなくとも参加することが可能なので、
はい、
例えば来年度小学校どうしようかなって悩んでる、
うん、
でも虹色さんには通ってない、
うん、
どんな状況かが分かんないっていう方でも参加することができます、
うんうん、いい機会や、
ねえ、
うん、
なのでちょっといろんな方とつながってみるという、ね、機会もいいかと思うの で、
う、
ね、このあたりもぜひおすすめをしたいと思います。
ぜひぜひ
ということで頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ八昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
はい、皆様からのご意見ご感想ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
なんかこのフレーズ久々に言うたね、
久しぶりだ
なんかここ最近よう喋りすぎて、
ええ、
なんか駆け込んでエンディングというのが多かったんですが、
多かったですね。
こんな形で放送再放送を繰り返しておりますので、
はい、
ぜひ引き続きお付き合いいただけると嬉しいです。今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。